宣教酸っぱい社会と題しまして、吉高牧師のメッセージです。
皆様おはようございます。先週と今週の2回にわたってイザヤ書5章のブドウ畑の歌を読んでいます。今日はその中盤部分7節から24節を取り上げております。収穫感謝祭に湧き返るエルサレムの人々のただ中で、突然預言者イザヤが語り始めたこのブドウ畑の歌は、上辺ばかりの美しさを装ったユダ社会の腐敗、堕落を厳しく弾劾する内容でした。やがて甘く豊かな実りを実らせるようにと、神様が農夫が苦労して期待を込めて作ったブドウ畑が実らせたものは酸っぱいブドウ、言語通りだと異臭を放っている腐ったブドウだったと。苦労に苦労を重ねてブドウ園を作り、世話をした畑の主人にとってそれはどれほどがっかりすることだったでしょう。その悲しみと怒りが込められているのが、先週お読みした一節から六節に記されていました。そして七節、この七節はイザヤ書五章ブドウ畑の歌のど真ん中に置かれていて、そのこの七節一節だけで独立できる文学的な完結性を持った、そのような詩となっています。語呂合わせを非常に巧みに用いた見事な風刺が行われているわけですね。語呂合わせって、まあ要するにダジャレです。ダジャレなんですけども、親父ギャグではない。見事なまでにドンピシャリと神様の御心と民の現実の相を、まあ似て非なる、似ているのに真逆の状態を言い抜いてます。主はミシュパーと待っておられたのに、見よミシュパー、ツェダカーを待っておられたのに、見よツェアカー。このツェアカー、共感というのは見慣れない言葉ですよね。聞き慣れている共感というのは共に感じるという言葉の方が多いですから、聖書の文字を見ずに耳だけで今日の話を聞いておられる方は共感の部分がお分かりになりにくいと思うんですが、叫びの共とわめきの感ですね。わめくっていう感じの感で共感と書かれています。つまり苦しみと悲しみの叫びわめきが社会に満ちている状態のことですね。もし正義が行われていたならば起こらない。不正義に打撃を受けている人々がたくさんいるからこそ共感が渦巻いているというわけですね。さてミシュパー、主は裁きを待っておられたのにと記されている、この裁き、ミシュパーとは公正な祭りごと、政治のことです。政治行政のことです。この公正な祭りごとのことであり、そしてもちろん裁きですから公正な司法、裁判のことです。しかもです、このイザヤという預言者が公正という言葉を語る際には、イザヤ書の他のあらゆる場面にも見られるんですけれども、イザヤが公正と語るときには社会的な弱者を助け、気流の人々、外国の人々を迎える社会の形成こそがイザヤの語る公正 というものの意味することです。現代の哲学者エマニュエル・レヴィナスが語ってくれた至極の名言がありますが、未来とは他者である、他者とは家父であり孤児であり異邦人である、こういう言葉です。こういう言い方をしています。脱線するようですがちょっと触れておきますね。レヴィナスの時間と他他なるものから引用します。引用です。一方では出来事がそれを引き受けることもできず、それに対して何も成し得ないまま主体へと到来し、他方では主体が何らかの仕方でこの出来事と向き合うような状況、それは他者との関係であり他者との対面であり、他者を与えると同時に隠すような顔との遭遇である。もう耳で聞いてもさっぱりわからないと思うんですが、要はつまり自分の未来、自分の可能性というものは自分から出てくるというよりも、あるいは自分ができると思っていることから生まれるのではなくって、他者、自分の外から自分のところにやってきて、自分が何らかの形でその他外からやってきた出来事と向き合うような状況、その他者、外からやってきた他者との関係、その他者との対面の仕方、しかもですね、その他者の存在が分かる時もあるけれども、私がその時他者の存在気づかない、まあ、つまり、他者を与えると同時に隠すような顔っていうのはそういう意味が込められているんですけれども、他者が分かる時もあるけれども気づかないで他者が存在しているかもしれない、そのような他者と出会うこと、そういうことを通して私の可能性や未来というものが作り出されていくんだということをレヴィナスは言うわけです。その上で他者とは家父であり孤児であり異邦人であるというふうに言う、つまりその社会の中で最も小さく忘れ去られていたり異質であったりする存在、かき消されていこうとしている存在とどう対面していくかということの中に自分の未来や可能性が隠されているということなんですね。このレヴィナスの言葉は多分に聖書に依拠していると思われますが、社会的な弱者を助け気流の人々を迎えるということはね、単にその人たちのことをかわいそうに思う、その人たちに憐れみを施すということ以上に、いつもこの主体、主体というのは私のことだと考えてくださって結構です。この私の、あるいは私の社会と未来の可能性がこの他者との出会いによってどのようなものになっていくのかということが関わって、そのことに関わっているんだということなんですね。他者っていうのは未来なんです。他者との対面の仕方が未来を作るんですということなんですね。私を作るということです。さてイザヤ書に戻りますけども、ユダ社会は弱者たちに対して慈しみと優しさを表すということを花にもかけないで、一部の都市貴族の権力と金銭欲が強くなったがゆえに、政治も行政も司法もすっかりと歪んでしまった社会になっていたということです。8節から24節、これは聖書教育の指定をずっと超えて24節まで今日は読んでみたんですけども、それは災いだという関東語というか、まあ、頭の言葉に呼び出されるようにして、6つの災いの問題が次々と連続的に書かれています。 この6つの災いに代表されるようなことが、まあ、その手前の歌で、まあ、詩的に表された社会の問題性、酸っぱい実り、酸っぱい実、酸っぱいぶどう畑と表された酸っぱさの内容なんです。この6つの災いだが、1番目の災いは8節から10節、あまり細かく一つ一つを解説をすると時間が足りませんのでざっといきますけど、8節から10節は一部の人々によって土地が買い占められて土地が独占されてしまっているということです。干ばつやイナゴの飢饉によ、イナゴの害によって作物が取れなくなってしまった時などは暮らしに途端に困っていき、そして来年の種もみも手にすることができない、そういう農民たちが借金を抱えます。しかも担保がありませんから、の自分の農地、親子代々受け継がれてきたその農地を担保にしてお金を借りるということが起こってしまいます。本当はイスラエルの土地っていうのは私業と言いまして、ナハラーと言いまして、売り買いが禁止されているんですけども、それを超えてそのような売り買いというものが促進してしまう。そしてそこには利息がつく、利息がつくからどんどんどんどん返せなくなっていく。そして大土地所有者はどんどんどんどん土地を所有し、そして農地を手放さなければならなかった人々は小作人になっていく。雇用と非雇用という関係が生まれてしまい、やがては主人と奴隷になっていくんです。そういう悪循環のようなものが起こっている。これは神の御心ではない。神がこの土地を与えた時に戒めたのは、7年にわたって7年間で借金をチャラにする、7年の7倍、49年が終わった翌年の50年、ヨベルの年にはありとあらゆる貸借関係を清算してチャラにしろ、そしてもう一度フラットなところから同じ形で生き直していきなさいという、そういうことまで定められている。神の心っていうのはそれぐらい人々をいつもいつも養っていくことができる状態を授けて土地を預けたんですね。そういう状態を逸脱してしまっていることに対する断罪です。2番目、11節から17節はちょっと長いんですけれども、まあ、読んでもらいただくとすぐに分かります。贅沢、飽食、宴会、朝から宴会に明け暮れる生活、歌舞音曲を導入しての宴会です。どんちゃん騒ぎです。そしてその贅沢を維持することのために政治家、権力者が政治を行っていくようになるという、こういう状態の災いを書いています。際限のない贅沢と放埓さを、しかし黄泉の力、黄泉の闇が口を広げて飲み込もうとしているという裁きも加えられています。3節、18、19節、この虚しいものというのは金銀のことです。虚しい金銀、いわば流通の印でしかない貨幣、それそのもの、貨幣そのものにはそのものは食べられませんし、人間にとって血となり肉となるというようなことはないんですけども、そのような貨幣というものが人間を縛り、社会を縛り、尊い命を売り買いするものになってしまっている。そして貨幣をたくさん持っているという、このお金の量に全てを置き換えて、そして蔵の中にたくさんお金が溜まっているということを崇拝していこうとする、まあ、富、マモンを神格化している状態のことを災いだと言っています。4節は とっても分かりやすいです。自分の都合のもとに真理、善と悪をひっくり返してしまっていて、しかもそれで平然としているような災いです。善悪の基準を自分に合わせているという災いです。21節は、自分がこのような権勢を誇っている、ゴージャスな生活をすることができているのも、この自分に人間としての知恵、賢さがあるからだと言って、 知恵というものの意味合いをまた自分に引きつけてひっくり返してしまっているという災いのことです。6番目の災いだは22節23節司法担当者裁判官たちが権力と贅沢を欲しいままにしている貴族たちと結託してしまって正しい裁判を歪めてしまっているという災いのことが書かれています。聖書では22節と23節の間に隙間がありますけれど、ここは連結させて理解した方がいいです。22節に書かれている酒を飲むことにかけては勇者とか強い酒を調合することにかけては豪傑な人たちとは、公的な裁判官たち司法当局者たちのことなんです。これらの人たちがこともあろうに公平な立場でいなければならないのに、誰の前で勇者になってしまっているのか、何に対して豪傑だと言われているのかという問題なんです。権力者たちの宴会のために頼りになるような勇者になっちゃった。権力者たちと一緒にお酒にスパイスを入れて強い酒を煽って楽しむという、そういう麻痺的な状態の中で豪傑になってしまっている裁判官たちという意味です。誰のための裁判官なのかということです。これらがイザヤが弾劾している災いの実態です。酸っぱい社会の現実だったんです。そして24節でまとめですけど、イザヤは言うんです。このようなこの社会、ユダ社会の現実は、現実の結果、炎がいとも簡単に藁をなめ尽くして燃え上がるように、このユダ社会は焼き尽くされてしまうだろうと結んでいるわけです。これが今日お読みした聖書です。災いな社会、酸っぱいブドウのような社会、私に限らず皆さんも心の中で感じていることと思いますが、今日の日本社会がそのまま3000年前のユダ社会に重なります。古代の権力者たちの姿と寸分たがわぬ今日の日本の権力者たちの姿、そして司法の姿、裁き、ミシュパート、公正の代わりに嘆きと流血。この流血という言葉の中には、弱者貧者の放置による、放りっぱなしによる死ということが含まれていますけれども、こうしたほったらかしにしている、そういうことがもたらしている日本社会の姿が、3000年前イザヤが語った情景と全く重なるんです。私たちはこの日本社会という酸っぱい社会の中で、それでもこうしてイザヤ書を読んでいる。神様の期待を見失わないで歩んでいくにはどうしたらいいかということをここで祈り考えているわけです。ミシュパート、裁き、公正というのは、このイザヤ書の文脈で言うと、間違いなく第一義的には政治、為政者たち、政治を司る人たちによる政治行政のことです。祭りごとのことです。あるいは司法の問題です。裁くの、この裁きっていう漢字には、良いことを良い、悪いことを悪いと処理することとあります。政治や司法というものは、私たちは法治国家を生きていますから、法にのっとって、そして憲法の精神のもとで、それに預かってほしいと私たちは望むものです。と同時に、ミシュパートの洞察は政治の話だけではなくて、いや、まあ私たちが生きるということは全て政治に関わっていますけれども、私たち一人一人もまた人生の中でミシュパート、公正な判断、 公正な判断、裁きなんて言わなくてもいい、判断をして生きていくようにと求められているわけでしょ。小島さんが子供メッセージの中で一生懸命公正って何だろう、そういうことを語ってくださいました。物差し、定規を当てて測ったり、グラムを測るように測りに載せて測れないことばっかりです。私たちが生きて判断しなければならないことって、私たちが判断する良いこと悪いことについての判断、あるいはこの相手にとって良いこと悪いことを考える判断、あるいはこの場面というものにとって良いこと悪いことを判断しなければならないというミシュパート、これ一様ではありません、分かりきっていませんから、私たちはこのミシュパートに預かるときに絶対の確信を持って判断できますなんてことがなかなか言えないんです。判断しては悩み、判断しては迷うんです。私たちがミシュパートする、できるだけ公正に裁かなければならないというときに、もうそこには私たちにとって祈りが必要です。ミシュパートしようとしていることの前、あるいはミシュパートしようとしている自分自身について本当に謙遜になるしかない。またこのミシュパートを通してもたらされなければならないこと、つまり癒されなければならないことや解決しなければ、解放しなければならないことが何なのかということをしっかりと考えて願うことだとすると、今からミシュパートしようとすることに対して私は学ばなければならないはずなんです。人間はミシュパートすることに対して失敗します。失敗することがあります。あ、間違った判断してしまった、そういうことあります。でも失敗しながらミシュパート、人間にとってミシュパートの深みを学んでいくわけです。自分が判断したミシュパートに自分自身が逆に問われることがありますから、私たちは許しを請わなければなりません。もとよりミシュパートというのはその出来事、ミシュパートすることを通して良いものが、相手がこの出来事から良いものが生まれてくるように、間違っているものが間違っていると、私が判断してそう しなければならないのであるならば、その間違いが許され正され改められていくということを願わなければならない。私たちが公正に生きたいと思う、私たちがミシュパーとして生きなければならないということは、謙遜にでも勇気を持って祈ること、許す、癒すこと、癒されること、学ぶこと、許し許されることが不可分な形でミシュパーとの行為の中に絡み合っていきます。ミシュパーとは謙遜と勇気、悲しみを感じる心、希望を信じる思いが絡み合うようにしてなされる技です。定規を当てるようなものではないです。私は福音書が証ししているイエス様の正しさ、イエス様のミシュパートにはこうしたいくつもの心の動きが混じっていると福音書を読むたびに感じます。いわゆる世に言う正しい人のミシュパートとイエス様のミシュパートの両方が向かい合っていく場面が福音書に出てきます。ヨハネ福音書の8章に会員の女を取り囲んで裁いているファリサイ派の人々とイエス様の向かい合いの場面があります。律法によるならば即刻死罪に相当するこの女をお前はどうするのか、イエスのミシュパートを要求して騒ぎ立てている人々の中で、イエスはしばらく地面に座り込んで指で何かを書き続けていたといいます。 そして立ち上がって言うのです。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。そのイエス様の言葉の前に人々は年長者から順々にその場を立ち去っていかざるを得なかったというのです。そしてイエスは彼女に問うのです。あの人たちはどこにいるのか、誰もあなたを罪に定めなかったのか。女性が主よ誰もと言うとイエスは言われます。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。イエスのミシパー。裁くこと、祈ること、癒すこと、学ぶこと、許し許されること、ミシパーとの中に不可分な形で絡み合っていく、このような作用を動かしながらイエス様は誰に対しても向かい合っていかれたと思います。イエス様の福音書を読んでいて、イエス様のミシパーとは定義のようじゃない。私はこの世のミシパーと司っていた当時のファリサイ派の人たち、律法学者たちによってイエス様のミシパーとが殺されていく、これが十字架だと思う。しかしイエス様のミシパーとの中に、十字架の中に、私は神の思い、神の公正、神の裁きというものの意味を見ます。見ようと思います。私たちの社会も酸っぱいブドウの実の畑です。酸っぱい社会です。でも神様は古の預言者たちの言葉を通して、神様が望んでいるミシパー、神様が願っておられるツェダカを私たちに気づくようにと届けられ続けてくれています。それを受け止めていく私は本当に小さな私だし、しっかりとした定義を持っていない。定義なんか本当はいらないのかもしれないんだけども、判断基準というものがいつも揺らぐ、そういう私ですけども、でもこの私の中で、この私が生きるという時間の中で、外から私に出会ってくる他者、その他者の中にもしかしたら私の未来があるかもしれない。そういうことを感じ取りながら、ミシュパーとするという作業を私の中でもっと深めていきたい。そのように感じるのであります。お祈りをいたします。主なる神様、酸っぱい社会の中で、でもミシュパーと祈り求め、またツェダカを信じて歩む生き方をどうか私たちから取り去らないでください。簡単ではない、判断が簡単ではないことだらけです。しかし主よ、その中でイエス様を見上げ、イエス様の心に聞いて選び取っていくことができるような、そのような勇気を与えてください。神様、祈ります。パレスチナとイスラエルが激しい武力の横行の中に、そしてそのことによって多くの命が今失われ続けています。神様、もうこれ以上誰も死ぬことがないように、誰も殺されることがないように、神様どうか助けてください。ことさらにかつてあなたの民が生きた世界、そしてあなたの民が迷った世界、そのパレスチナにあって、主よ、どうかあなたのミシュパーとあなたのツェダカーが人々によって聞き分けられますように。あなたは流血と叫びを望んでおられない、その端的なあなたの心を聞き取って生きることができる人間に戻してくださいますようにお願いいたします。 私たちの今週の歩みも良いミッシュパートへと導いてください。この祈りを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。